こんばんにゃ。ホワイト妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたしまーす。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。そして本日は久しぶりに太郎ちゃんをお迎えしてまーす。
ハイサイブスよ。なんで中華なびら。
なんでぐっと落ち着いたなんか。
ちょっとね、あの、若干のね。
ねえ、沖縄感。あの、某局の民謡のうん、タバンみたいな感じ
で。いやいやいや、もうね。いいよいいよ、ね。あれがないと朝が迎えられる。
県民はね、ということで。なんで宅局の話してんだ、私たち。ということで、小ネタ超特急ですね。太郎ちゃんをお迎えしての今回の内容、アンケートコーナー、俺の話は、もらって嬉しかったプレゼント、もらって困ったプレゼントということで、うん、皆様よりアンケートご回答いただいてますので、後ほどご紹介いたします。そして、エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、セレクトタイトルはね、本当は春に紹介するつもりだったのよ。こちら、はい、かなたのアストラ、こちらの方をご紹介します。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでも配信をしております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださーい。
小ネタ超特急。
小ネタ超特急 FM の流行りをお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、今回のテーマがですね、もらって嬉しかったプレゼント、もらって困ったプレゼントということで、皆様からご回答いただいてますので早速ご紹介しましょう。はい、まずはトレンディー伊藤さんです。ありがとうございます。生涯誰かから何かをもらうなんていう人生ではなかったのですが、ツイッターを通じて知り合ったおたともに誕生日祝いに、あ、すごいね、
誕生日祝い、
ツイッター通じて知り合った人にお誕生日祝いもらえるんだ、ね、
すごいな。
僕が好きなアニメ、とある科学のレールガン、DVD 全部をもう見ないからと譲っていただいたことがありました。お、譲ってもらえるんだ、す
ごいな、すごいな、
ね、なんていう博愛の持ち主なんだろう、クリン主。心の底から感謝感激いたしました。僕の理想の女性が、このリミーなの、このリミーなのです。ミーへの、愛を散々つぶやき、DVD を買いたいけど、なかなか予算が繰り出さないなどなど、情けない男っぷりを哀れに思われたようです。もう、あげようかな、みたいな感じなのかな。でも本当にありがたいので、お礼に彼が愛するセクシー女優さんの作品をお届けしました。
そうか。よかったな。
こうして、人と人とは、つながっていくんですね。
よかった。
世の中捨てたものではないですということで、うん、あの、お互いにね、こう、需要と供給の ね、あれがね、うまーくサイクルが回った感じで、ね。
なんかでもこういったツイッターで知り合うって、なんかやっぱ今時ですね。今時というか、というか。
なんだったっけ、このツイッターとかで知り合ったり、つながったりっていう人とのリアルのもののやりとりってまたさ、うん、あの、付き合いの段階の深さが ね、違うから、う
ん、ね、もしかしたらオフ会とかでももう会ってたりとかしてるんですかね。
あ、なんかね、ううね、同じなんか、推しジャンルがあるんだったら、それもあるかもしれないね。確かに一回オフ会経由すると、ね、リアルのもののやりとりってすごいスムーズになりますよ ね。確かに確かに。
なんかいい話だ。
ねえ、はい。続きましていきましょう。こちらラジオネームトマトさんです。ありがとうございます。あなたが私にくれたもの。って歌いたくなりますね。今の歌目の大丈夫だったね。よし。
大丈夫、大丈夫。
はい。一番嬉しかったのは、旦那がディズニーコレクションの DVD を買ってくれたことです。
ほう。
私がディズニー好きなのを分かってくれて、誕生日に買ってくれました。うんうん、休みの日は二人で見てます。困ったものは、健康グッズです。
お
肩こりなのを心配してくれるのはいいけど、うん、そんなに肩こりグッズいらないです。うん、でも、ありがとうって言ってます。優しいね。うん、
優しい、
うん。あれなんじゃない？ほら、例えば東急ハンズとか行って、なんか見たことない肩こり解消グッズあったら、うん、あ、これ、あげたいって思って、ね、どんどん買ってきちゃうのかも
ね。そうだよね。これはあんまり使ってないから、もしかしたらこれだったら使ってもらえるんじゃないかみたいなね。
ね、あ、聞かないんだな、みたいな風な解釈かもね。
もうちょっと大きい方がいいのかなっていうところになっちゃうんだろうね。そういうところで。
ねえ、
う
ん。あ、でもなんかほら、今さ、その健康グッズの肩こり解消グッズって、いろんな種類あるじゃん。
う
ん
う
ん、
すごいよね。
ねえ。だからもうなんか、旦那様としてはもうどれか一つでもね、効果があればっていう気持ちで、ね、買ってくるんだけど、うん、意外にこういう健康グッズって、ね、量があると、なんかあれだよね、体積がかさんでくるよね、
う
ん、
ちょっとね、あの置き場所に ね困るっていうのも出てくるよね。
なんか、うん、あとなんて言えばいいの、うん、こうリビングとか目に見えるところに置いといて、うんうんうん、ビジュアル的にね、なんか落ち着かねえ。
そう、なんかこう白い壁のおしゃれハウスだったらより一層ちょっとこのピンク色の片押し機が目立つっていうのがあったりしますからね。それはあるからな。
難しいよね。
なるほど。
でもね、この間、なんだったかな、雑貨屋さんで、フランフランってあるじゃない？
ありますね。
あそこ行ったら、なんかね、うさぎとか、うさぎの形のものとか、なんかフラミンゴみたいな形のなんかグッズがあって、私これなんかお部屋に飾る、なんかアイテムなのかなと思ったら、うん、それも、壺押し機だった。
すごいね。
フラン、健康グッズ、フラミンゴで出すんだ、みたいな。
すごいね。やっぱ、つぼ押しをフラミンゴでやるっていう
のも。フラミンゴ型なのよ。
なかなかのね。
さすが、シャレオツなグッズや、ちげえなって思って。ね、
もしかしたら、旦那様そこら辺がいいかもしれません
ね。ねえ、なんかね、うん、なんだっけ、ホームセンターとかに売ってる健康グッズよりかは、若干、ね、お部屋の馴染みがいいかもしれない。
なるほどね。
ちなみにね、うちは、なんだっけ、腰痛解消と、首のと肩こりの解消で、ほうほう、いろんな方がレビューで、うん、レビューとかツイッターで、うん、もう本当にこれが あるからこそ今の俺がいるみたいなのでね、出してくれるのが、ね、骨盤名人っていうのがあるのね。
骨盤名人。
ね、木でできてる、うん、なんだっけ、こう、ちょっと船型の土台があって、そこに何個か穴が開いてるのね。で、こう木の玉を、自分で、その首だったらちょっと狭めにとか、ほうほうほうほう、骨盤だったらこことかっていうのを自分で調整ができて上から寝るやつなんだけど、
へ、
うん、これがね、うん、絶妙に効くのよ。
あ、そうなんだ、うん。なるほどね。
で、私もたまに、なんだっけ、この、背筋とかがやっぱり筋力がなくなってくると、うん、腰とか痛めやすくなるみたいで、やっぱ筋肉に支えられてるから、
そうね、
で、それで腰痛に悩んでた時期もあったし、で、うん、まあこれは本当完全に自分のせいなんだけど、ゲームのしすぎで肩こりがひどいとかあるから。
まあこれは。
うん、
これは。
なので、この肩とか首とかに、ゴッて当てると。うん、
ああ、なるほどね、う
ん。ちょっとね、値段が、まあ高いって言ってもね、6000円とかぐらいなんだけど。
まあでもこれずっと使えるとかで考えたら、そうそうそう、健康グッズ3つ買うよりはこれ1つで収めた方がいいからね。そうそう
そ
う、
これがね、すごい評判が良くって。うん、割とさ、なんだっけ、ネットとかになってくると、ちょっとステマかなって思うようなレビューとかあるから、販売のサイトのレビューは私あんまし見ない派なので、
ね、
ツイッターとかで、
うんうんうん、口コミね。
口コミで、で、検索かけて、ハッシュタグもついてないようなやつをテキスト検索で探して、うんうん、私はなんかそこでたどり着くみたいな感じの、真の健康グッズ、もうなんだっけ、ステマ避けがあまりにもひどすぎて、目的のものが見つからないっていうね、何やってるんだろうっていう時もあるんだけど、ね、
何を探してたんだっけ、そうそうそうそう、みたいな感じになっちゃうよね。
でも骨盤名人はね、
あら、
買ってよかった。ただね、ビジュアル的にやっぱり圧が強いね。
なるほどね。
だからこうなんかね、うん、なんだっけ、こう茶色の収納ケースっていうか、まあ、巾着みたいなのもあるんだけど、ほうほうほう、それにしたって仏がでかいので、これぐらいこれぐらいはあるので、
でかいな、
うん、だからね、ソットベッドの下
の、ね、なるほどね、ちょっと見えないところに
とか、ね、なるほどなるほど、するんですよ。結構ね、インテリアとこう、うん、ね、マッチングする健康グッズってないね、うん、
まあね、やっぱ健康を追い求めるとインテリアではないからね。
インテリアではないからね、うん、相反するからね、うん、そこはね。
では
続いていきましょう。続いては TKR さんです。ありがとうございます。僕はガチャガチャが大好きで、動物ものとか昆虫とか変なおもちゃみたいなものを集めたりしてます、
うん、
そんな僕に彼女が珍獣大百科シリーズを集めてまとめてプレゼントしてくれたのが一番嬉しかったです、あ、
すごい、
コンプした状態で来たんだ、
すごいね、
めっちゃ羨ましいね、
うん、
結構長い間ガチャガチャしてくれて、ちょっとずつ集めてくれてたらしく、余計に惚れました。
あらまあ、これはいい話ですよ。
一個一個単品でもらえるよりも、ね、
まとめて、
ね、まとめてコンプした状態でもらえるのってめっちゃ嬉しいよね。
これ嬉しい。多分誕生日とかで狙って、うん、彼女さんとかもしかしたら一個ずつなんかこう引いたりとかしてたんでしょうね。
ね、でなんかまあね、絶対に被りのものも出てくるじゃん、うんうん、だけど ね、ちゃんとねコンプした状態まではっていうのでね、
すごいな、
頑張ってくれて。あの一時期さ、あのペプシがなんだっけ、ペットボトルの蓋の上にスターウォーズのフィギュアが乗ってるやつがあったでしょ。
ありましたね。
ああいうのとかが、うん、あのそのなんだっけ、あのペプシのあの、うん、ボトルキャップシリーズがもう本当に、私こういうのはあのね、被るのよ。被り運がすごいの。
まただよ、みたいな。うん、なるほど、なるほど。
もうね、一郎の絶好調よりね、打率がすごいのよ。
なるほど。
打率が。
もう3割どころじゃない
から、ね。3割4割の話じゃないのよ、もう、うん。だから、なんだっけ、もうこういうのには手を出さないって思ってたけど、うん、結構その時種類がいっぱい出てたから、あ、それでも欲しいなっていうのを、ちょろっとですね、当時ミクシーね。まだミクシーだった頃、ミクシーでちょろっと欲しいなってつぶやいてたら、うん、その、関東に住んでる友達が、うん、なんか、あの家族も含めてみんなが、あのお父さんが好きだからって買ってきてくれたら、そうダブリのものを集めたら自分用以外にもダブリだけでコンプが出たので、
あ本当に
それをねがっさりくれたの。
わすげえ、
めっちゃ嬉しかった。
それは嬉しい。
もうだからそれを綺麗に、なんて言えばいいのかな、うん、プラケースに、うん、あの入れて、うんうん、あのレイアウトして内玄関飾ってる、
うんうん、わすごい、さすがだよ。
ね、そういうのいただくとやっぱね。
ガチャガチャはね、ハマるから。そう。好きなシリーズあったら絶対。いいよいいよ。
ねえ、うん。で、これでね、またね、ダブったやつを、もらってくれる友達とかがいるとね、まだいいけどね。
うん、まだちっこいところでね、いうと、そういった分けやすいのもありますからね、こういうの、
うん。うん。ということで、では続きましていきましょう。めぐいのちさんです。ありがとうございます。はい、友達が AKB が好きなので、握手券についてくる CD をいつも僕にくれる。いや、握手券についてくれる CD じゃなくて、CD についてくる握手券が、どっちが先、主客で言うとファンの人はもう、
これね、
握手のついでに音源ついていきましょうみたいな感じだよ。
ね、これは。
ねえ、うん、ね、私たちとちょっと主客の感覚が違うと思うんだけれども、ね、まあ、それで CD をいつも僕にくれます。うんうん、でも数が尋常じゃないので困る。最低でも30枚渡されます。
これは
同じ曲をね。
なかなかの仕入れ。
同じ版を30枚。
素晴らしい。
多い時は100枚。
100枚はなかなかですよ。100枚
段ボールした箱だよ。
ね。
とりあえず1枚は手元に置いて、うん、あとは捨ててしまうか中古に売るということで、うん。
なるほどね。
でも中古市場も一気に流れるから、ほとんどタダだよね。
ほぼほぼね。100枚でおいくら的な状態ですからね、今ね。
ほんとそうだよね。うん、もうほんと100枚ロットとか200枚ロットで何歩ぐらいの話だからね。うん、ま
あ、
でも
この辺は本当に思いが強いとね、こういう数に出てきちゃうんですよね。
まあ気持ちわかるんだけど、うん、もうそろそろ、なんて言えばいいの？CD っていう媒体が売れなくなってきてるじゃない？
そうね。
ここ最近。なんかもう、なんだっけ、アメリカとかイギリスの方だと、うん、CD を売ってるショップがないんだって。
ねえ。
街とかに一軒もないんだって、うんうんうん。もうみんなダウンロードとかしちゃうから。
安心だわ。
そうそうそう。ネットで、デジタルで買っちゃうので、うん、CD っていうメディア自体をもう街中で見る機会がないらしいのね。うん、
なるほどね。
うん、で、私の知り合いのところに、イギリスだったかな、アメリカだったかな、のミュージシャンがちょっと遊びに来てた時に、うん、日本はまだ CD ショップがあるっていうのにね、ちょっとびっくりされてたっていうか、まあ、感激されてて。
はあ、なるほどね。
まだ CD っていうメディアが生きてるんだっていうふうに、びっくりされてっていう話を音楽をやってる方が言うぐらいだから、
か、
うん、でもほらなんだっけこのねプラスチックの廃棄ゴミ的なところで言うと、うん、やっぱりちょっとねこの握手券がついてる CD だか CD がついてる握手券だかなんだかなんだかよくわからないんだけど、うんうんうん、とりあえずそれでね、この、に、地球の資源がね、うんうん、無駄遣いされてる感はね、うん、ちょっと。ね、ちょっとどうにかならないかな。
これはどうにか、うまい方法があればいいんですけどね。ね、まあもちろん握手したいっていう思いと、うん、あと曲を、ちゃんとね、聞いて、うん、みんなに知られるようになってほしいっていう思いがうまくいくといいんですけどね。う
ん、なんかさ、今までその、 いわゆるオリコン的なやつって、うんうん、あの CD の実売枚数でランキングが決まってたじゃない、うん、でも私たちがほら知ってる一番ピークの90年代とか、うん、それこそ100万枚とかのセールスあったけど、ね、うん、今1万枚いかないらしいね。
はあ、なんだろう、このミリオンセラーって言葉がないですからね。
そう。で、アメリカでもう今ほとんど CD の実売枚数のランキングない、うん、はないんだって、もう。なんだけど、何かで実売枚数のランキングを取ったら、うん、なんと、売り上げが888枚しかない CD が、ランクインの1位を取っちゃった。
1000枚も売ってないのに？
売ってないんだけど、もう実売枚数が、だから本当に、何枚とか、何百枚の世界になっちゃったから。
ああ、これもまた何でしょうか。
そう、これがダウンロード数になってくると、うん、もう全然話は違うんだろうけど、
桁が変わっちゃうんですね。
桁が変わっちゃうんだろうけど、うん、ね、だってもう、あの、ダウンロードになると、それこそね、何千万ダウンロードとか、いくじゃん、うん、ね、うん。ってなると話は違ってくるんだろうけどね。ね、
あと再生回数とかね。
そうそうそう。
なるほど、変わってきて
ね。もうランキングの取り方が変わってきてて、うん、オリコンもだから、あの、実際この AKB の握手券商法ってね、うん、言われちゃうこれで、うん、そのランキングがおかしい。あの、これが本当に公正で公平なランキングなのかっていうので、うん、その手法をやめたのね。
うん。うん、
なんで、また今そのランキングのあり方でちょっと変わってきてるけど、
う
ん、
そうね。
もうこれからはCD の実売枚数っていうのが、もうあれなんじゃない？換算されないんじゃない？
もう CD 売り上げじゃないんだね、きっとね。
ね、きっとね。
もうなるほど、なるほど。
ね、本当にね、握手券についてくる CD っていう言葉が象徴してるよね。ね、
これはなかなかちょっと衝撃な。
ね、ちなみに太郎ちゃんはもらって困ったプレゼントとか嬉しかったのってある？
あのね、私がね、あの、もらって嬉しいんだけど、ちょっとこれはっていうのがあってですね。うん、あの、私、昔、ちょっと、あの、風邪ひいた時に、
うん、
あの、うちのおかんに、うん、あの、もううち今風邪ひいてっから、うち来なくていいからっていう。
あ、うつるから。
そうそう、うつるから、うん。って言ったらですね、うん、あの、私がちょっとゲホゲホしながら帰ってきたらですよ。
うん、
玄関のドア開けたらですね、うん、玄関のそこに、あの、真四角の箱がドンってあるんですね。
大きめの？
うん、大きめのやつが、縦長の。
うん。
なんだろうと思って見たら、うん、あの、どこそこ電気で買った、
うん、
あの、ジューサーがね。
ジューサー。
あの、果物ガーってやるやつ。ガガガガーってやるやつ、
うん。
あれが新品で箱に入ったまま入ってたんですよ。
うん、
はってなって、
うん、
自分全く買った記憶もないし、これはなんぞねと思ってそこで2分考えたんですよ、
うん。
で、そしたら、あ、うちのおかんがこれを買って、果物を自分ですりつぶして飲めと。
生ジュースを己で作れと。
なるほど、ありがとう。果物欲しかったなっていう。果物
だった。それより先に果物だったなっていうね。う
ん、だからもう仕方ないんで、もうゲホゲホしながら、うん、わし果物買いに行ったからね。
とりあえず。お家で行きたいのに。
ちょっとあの、ご近所のね、ちょっと大型スーパーに。買ってまいりましたけども。
ねえ、はい、肝心のジュースの素材はなかった。
そうそうそう。なので今も大事にしまってます。ありがとう、ありがとう。
使ってあげて、それ。
でも、MP としてはどうですかね？なんか嬉しかったやつとかあります？
まあ、あの、もらって嬉しかったんだけど、
うん、
あの、これは私には身分不相応だなって思ったプレゼントの、がいくつかあるんだけど、うん、人生でその中のランキング1位がですね、
うん、
私が高校の時に、まあまあバンドとかやってて、で、うん、同じ大体こう、地元の高校でバンドやってる子たちが、あの、いつも放課後集まってる、あのね、あの、お洋服屋さんっていうか、まあ、ショップがあったのね、うんうん。で、そこのショップのオーナーさんが、そういうバンドやってる子たちを、まあ、応援したい気持ちもあったのかな。こう、お洋服屋さんなんだけど、うん、一角も、あの、隅の方に、うん、バックヤードに近い側に、ちょっと椅子とか置いて、うん、あの、そういう子たちが集まって、おしゃべりしたりとか。
う
ん、
あ、もうそういうコミュニケーションが取れるとか、ね。
そうそうそう。で、なんか、あの、誰々のアルバムかっこいいよねとかって、そういうお話を、もう、あの、放課後ずっとやってるような場所を提供してくれてたお店だったのね。で、私、まあ、あの、そこに置いてある、あの、お洋服も、大好きだったし、で、あのオーナーさんともあのおしゃべりするのが大好きだったんだけど、うん、あのそこに集まるメンバーで私の学校からあの来てる子は私しかいなかったの、うん、他の高校の子は何人もいたんだけど、うん、私が通ってた女子高校から来てるのは私だけだったのね、うん、で私の女子高校の卒業式の翌日に、うん、結局あのなんだっけ卒業して地元を離れるメンバーも私しかいなかったの、うん、あとみんな地元に残る組で、うん、でエミちゃんいなくなっちゃうから送別会みんなでしようよってなった時に、うん、あの、その、ショップのオーナーさんがね、あの、これ卒業祝いって言ってから、あの、箱をくれたのね。
うん、
で、すげえ、 すげえ箱な、私たちなら見慣れてるね、うん、あの、ブランドの箱なのよ、うん。あのね、当時がね、バブル全盛期だったってことをみんな念頭に入れてこれ聞いてほしいんだけれども、うん、開けました。
うん、
ベルサーチの、めっちゃごっつい、金の指輪。あのね、本当にね、あの、この第二関節からね、このね、うん、指の付け根ぐらいまでの幅で、あのね、こう、厚みもすごいね、
指輪すごいやつ。
あのね、当時がバブルで、うん、バブルの頃のベルサーチがどんなだったか知ってる人は、あーって思うんだけど。
すごいよね、今画像検索してる、すごいから、
ね。めっちゃ立体的なね、うん、感じのね、指輪だったのよ。
なんか目に見えるわ、なんか。
で、まあ、私洋服好きだし、うん、なんかそういうアクセサリーものも好きだからっていうので、まあ、だしね、もう地元離れちゃうからもう会えないかもっていう気持ちもあってね、なんか、やってくれたんだと思うけど、さすがに昨日高校卒業したばっかのさ、
うん、
ね、今から、大学に行くっていう子に、うんうん、これ、私の大学の入学金より絶対にこの指輪の方が高くねみたいな感じだったのね。
ちょっとね、うん、なんかこの、送り出す気持ちがちょっと強かったかもしれませんよ。
そうそうそう、強みがあったのね。うん、強みがね、まあね、バブルってことでね、うん、そのショップもかなりね、お金、潤沢なね、あの、収入だったんでしょうけど。
ちょっと元気な状態だったんでしょうね、そうそうそう、きっとね、うん。
で、一応その場だと、他の子たちも、うん、エミちゃん元気でね、みたいな感じだったから、うん、その場で一応持って帰るよね。持って帰るよね。で、一応一晩考えるよね。
うんうんうん、
で、翌日、返しに行くよね。
行ったんだ。会社行ったんだ。
いや、だってさ、本当これ金額考え、当時は今みたいにほらスマホとかで気軽にそれの値段とか調べ、うん、まあまあいただいたものの値段調べるのもあれなんだけど、うん、とかもできないし、うん、下手したらこれ、軽自動車の頭金ぐらい余裕でいけるんじゃねみたいな感じのものっていうのはわかるじゃない高校生でも。
結構だね。
これはいただいてしまうのは私にも良くない、
うん、
なと思って、
うんうんうん、なるほど、なるほど。
お気持ちだけで本当にいいんで、ありがとうございましたって言って、返しに行ったのが嬉しかったけど、ちょっと困ったプレゼント。
それは、まあ、なかなか困る感じね。
ね、まあ、大学生活の時に、ほら、まあ、仕送りとかで生活してた時に、お金ない時に、あれ返さなきゃよかったなって正直何回か思ったわ。思ったけどね。
やっぱそこ行きましたかね。
うん、でもなんかね、ずっとそれが心に引っかかるぐらいだったらもう返してまえっていう感じで、まあ、返したのがね、もらって、まあまあまあ、嬉しかったけど困ったプレゼントで。
なるほどね。ちょっと高価すぎるのもね。
でもね、もらってね、すっげえ困ったっていうか、もう反射神経が本当にね、うん、反応したぐらいね、うん、うわーって思ったプレゼントが。
ダメなやつね。
あって、知り合いで中南米、エクアドルかコスタリカに旅行に行った人が、ほうほうほう、まあ、帰ってきて、あ、これね、うん、もうその行った人がもう今日本に住んでないから言える話なんだけど、うんうんうんうん、で、お土産を買ってきてくれて、で、あっちの方って、すごく珍しい昆虫とか、うん、その生き物がいっぱいあるわけじゃない、
う
ん、
そうね、亜熱帯的な。
そうそう、うん。で、なんかね、なんだろうって思って、開けてみてって言って開けたら、なんだっけ、すごい綺麗な青緑色の蝶々の、綺麗に額装された標本。
うわ、
だったの。なんかすごい珍しいやつみたいで、うん、で、綺麗に、ちゃんとガラスとかがはまってて、
うん、
もうこのままレイアウトできるやつなんだけど、うん、私、いかんせん、世界で一番嫌いなものが、蝶なんです。
はい。
蝶っていうか、輪子目？もう輪粉が羽についてる。
羽ばたく系のやつね。羽ばたく系のやつは。ちょっと小さめのね。
もうね、これがね、うん、世界に一匹しかいない蝶だとしても、私にとっては毒の輪粉を持つガと同じぐらいダメなのよ。
なるほど。
ありえないっていうので、うん、で、まあ、その時、私だから開けた瞬間に、もう自分がパニックなわけさ、完全に。
そうなるね。
だって、私の人生で最も至近距離にさ、うん、命がないとはいえ、蝶がいるわけじゃない。しかも私その蝶の標本の外箱を触ってしまったっていう、時点でもう自分としては、はぁーみたいな感じなんだけど、その言葉が出なかった数秒を、そのくださった相手の方は、あ、感激のあまり声が出てないんだな、みたいなもの、解釈をされたみたいで、でも私、なんだっけ、あ、
止まる止まる止まるね。
あ、ありがとうございます。カポってすぐ始めて。
お礼は言えたんだね、そこ。
うん、ありがとうございます。言ったけど、なるだけ自分の、座ってる位置から遠くの方に箱を、こう、
なるほどね、
スーって寄せつつの。
なるほど。
で、これ、もらったはいいけど、もう私嫌だけど、これを家に持って帰るの
ね。そうね。そうね。
家の中に入れたくないから、どうしようかなって考えて、その時、自分の知り合いの男の子で、留大の生物学にいた子がいたから、うん、よし、行き先はこいつんちだと思って、速攻電話して、もう家に帰る前に、速攻電話して、その人と、お土産くれた人と、お店でご飯食べて、そのまま別々になった時に速攻電話して、ちょっとお前那覇まで来いよと。 お前に、お前に託したい物があると、言って、呼んで、うん、君ならこれのありがたみがわかるだろうって言って、うん、もう箱も触りたくないわけさ、正直。だからそれの、また外にあった、なんかガッサガサのビニール袋ごと、うん、こんなして渡
す。これだからみたいな。
これだからみたいな。これを君は、このまま何も言わず持って帰れって言って、うん
うん、なるほど。
渡して、まあ、そこの男の子は、うん、ありがたく、わー、いいんですか、こんなの、みたいな感じのメールが来たっていうね。いや、むしろ、私の家の中に蝶を入れずに済んだから、マジ感謝みたいな。
なるほどね。
あるのよね。まあ、私、虫全般嫌いなんだけど、蝶は本当にダメね。
これは難しいね。苦手な人いるもん。
ね、唯一、鱗粉を持つ生き物で、私の中で受け入れられるのは、ゴジラに出てくるモスラだけです。
モスラ
か。モスラはね、愛と癒しのね、モンスター界の女王だから。
なるほど。
あれは許す。
妖精もいますしね。
あれは許すんだけど、うん、あれ以外の羽に鱗粉ついてるものは、もう許せ。いや、なんか10メートル以内に近づいてきたら、私本当に走って逃げる人だから。
なるほど、なるほど。
お前がいなくなるか、俺がいなくなるかの、もう、それだけの話だからね、解決
法。なるほど、なるほど。とりあえず、どっちかが、ね、
どっちかがこの場を去るっていう解決策しか見出せないぐらいなんだけれども。まあね、そういうのあるんですよね。
でもね、この辺はね、本当に好き嫌いをちょっと把握してた方がいいと、蝶はね、ちょっとね、本当に苦手な人本当いますよ。
そうそう。うん、やっぱね、虫系と生き物系ね。うん、あ と、 ね、気をつけてほしいのが、近年、どんなに高くても、毛皮のついたものはもう、主義として、の人もいるじゃない。うん、私も毛皮は、もうなしで、ファッションを生きる。うん、まあ、沖縄あんまり毛皮はいらないんだけれども、ここら辺のファーも、なんだっけ、こう、ビーガンファーって言われるタイプのやつでいいですみたいな、方にシフトしたからいいんだけど、うんうん、ね、やっぱり未だに贈答品とかで、こういうのをね、チョイスしてしまうと、うん、それ見ただけでね、本当センシティブな人は泣くので。
うん、ああ、そうね。ちょっとなんか、うわってなっちゃうからね。
辛くて泣くので。
そうそうそう。うん、
なのでね、うん、もしね、男性でね、こう好きな女性がいて、似合うだろうなって思っても、本物のファーは、本人に確認してから、
そう、ちょっとリサーチした方がいいね。
本人に確認してから差し上げて、サプライズ感はなくなるけど、うんうんうん、ね、もう下手したらそれ投げつけられるからね。
そうそう、ちょっとね、うん、そこで縁が切れちゃうこともあったりするから、
気をつけていただきたいというのがございます。じゃあ、アンケート戻りましょう。はい、続きましては、ラスカルさんです。ありがとうございます。親から丈夫な体をもらったのが一番嬉しいです。すげえ人徳か。
これはいい、
ね、勉強になります、うん。ありがとうございます。本当に風邪とかほとんど引いてないし、病気にかかったこともないです。親も毎朝ジョギングしてます。僕も走ってます。
へ、
健康ご一家なんだね。
健康だね、
うん。何事も健康からだと思うのでありがたいですということで。
そうですね。これ本当にそうですよ。
確かにね、うん、私の年齢になってくると、もう焼肉カルビ食べれないっていう同級生いっぱいいるのね。
そうね、脂っかいもんなっ
ちゃった。最近とうとう、インスタントラーメンの豚骨もダメになったっていうメンバーもいるぐらいだから。
いよいよですよ。
でもね、私ね、まだね、全然カルビいけるの。オープニングからエンディングまで、ずっとね、カルビオンリーでいけるタイプの人間なので。
余裕で、ね。
うん、なので、胃腸を強く産んでくれた、うちの母にも感謝でございます。ね、続きましては、ラジオネーム、ジャムはイチゴさんです。
ありがとうございます。
昔、オーディションを受けるときに、オーディション、
何のだろう、
オーディションを受けるときに、妹から手作りのお守りをもらったのが、
あら、
今までで一番嬉しかったです。
いい話だよ。
いつも喧嘩してたのに、うん、とっても不器用なくせに、手縫いで作ってくれたお守り。
あら、
泣きました。これ泣ける。まあ、おばちゃん泣けるで、この話だけだよね。
これはいい話だよ。
結果は落ちたんですけど、
おう、
でも今でも相変わらず喧嘩してますけど、いい妹ですということで。
あら、いい妹さん。
ねえ、優しいね、うん、妹さん。
でもさ、お姉ちゃんがね、きっと好きなんだよ。うん、やっぱりね。お姉ちゃんがいいお姉ちゃんだからだよ、きっと。
ねえ、そうよ、そうよ。まあ、喧嘩してるけど、いい関係性だってことよね、うん、兄弟がね。羨ましいな、うん。はい、ということで、続きましては、ミャンさんです。ありがとうございます。彼氏から誕生日の度にもらってたのが花束です。しかも大きめの。確かに受け取るときは嬉しいけど、うん、正直困りました。
なるほどね。
ドライフラワーにしても限界が来るし、
うん、
私は彼に時計とかバッグとか靴とかあげてたのに、私には花しかくれなかったので、なんかちょっと含むところあるね、ここね、
ちょっとこれはあれだな、
うん、花しかくれなかったので結局別れました。 はい、今はちゃんと物をくれる彼氏なので嬉しいです。花はもういいですという方。
そう、花はね、本当にね、
嬉しいんだけどね。
嬉しいけどメインじゃないな。
うん。うん、特にさ、沖縄ってお部屋の温度が上がるじゃない。
そうですね。
お花持たないのよね。下手したらもらった日の夜ぐらいからちょっとして
元気がねなくなってしまうんですよ。
そうそう、茎とかちゃんと、うん、なんだっけ切ってあげて、うんうん、花が長持ちする液体みたいなのを花瓶に入れてあげても、ね、うんうん、そもそも室温とあとなんだっけお水の温度も、うん、ぬるいと、どんどん枯れてくる。
大変ですよ、う
ん。ね。だからね、ドライフラワーもね、うん、あんまり部屋に置くと、風水的にはドライフラワーってダメらしいね。ね。あれは命の抜け殻なので、うん、風水的にはドライフラワーを飾るぐらいだったら、ない方がいいっていう、あれがあるみたいで。うん、
なるほど、なるほど、う
ん。でもね、三輪明宏様は、お部屋にお花を飾る、生きてるお花を飾ると、うん、自分の良くないものをお花が吸い取ってくれるのよって言って、三輪様は常にお部屋にお花を絶やさないっていう、う
ん。でも三輪様のいる部屋ってお花枯れそうにないじゃんね。
うん。
なん
かね、っていうか、三輪様自身のオーラで、お花が元気でいそうな、う
ん、ね、ね。だからじゃないから、三輪様だからかもしれませんよ、ね、
三輪様だからか、通じる話なのかもしれないけど。
そうですよ。
ね、でも、うん、お花はね、一輪とかね、ちょっとでいい
よね。ちょっとでいいと思いますよ。
ちょっとでいいよ。はい、ね、うん、管理がね、得意な人とか、うん、そういうのの手入れが好きな人もいるけど、うん、そうじゃない人もいるっていうのもあるからね。うん、
これもリサーチですよ。
ね、これもリサーチでございます。うん、続きましては、マグマグさんです。ありがとうございます。彼女と付き合い始めた時に、手作りの携帯ストラップをもらったことがあって、それがとっても嬉しかったです。
ヒュッヒュ
ー。ヒュッヒュー。
ヒュッヒューだ。
でもすぐになくしてしまったので、喧嘩しました。
そうでしょうよ。うん、
でも今でも仲良しです。ということで。
あらあら。
喧嘩したけどね、うん、仲直りしたのね、
う
ん。
でも大事なものがなくなるのは悪いものを持ってってもらったという考え方もありますからね。
あ、そうね。ミサンガが切れるみたいな感じね。
そ う, そ う, そういう感じですよ。
そうね、うん。なんだっけ、役を代わりに引き受けてくれるとかっていうね、そうそうそうそう、あれもあるしね。
そういうこともありますからね。
ねえ、
う
ん。まあでもそれでもね、今でも仲良しさということで何よりでございます。
はい、
続きましては、ハリセンさんです。ありがとうございます。僕の引っ越し祝いに、母親が部屋にいいもの置いといたから、と連絡があったので、楽しみにして帰宅すると、体重計が置かれてました。
なるほど。
意味がわからなくて連絡したら、これでちゃんと体重測って健康でいろということなんだそうです。
なるほど、なるほど、
うん。酒を期待していた僕がバカでした。お祝いのね、まあまあまあまあ、お祝いの酒が来たのかと思ったんだね。健康に頑張ります。なんとなく嬉しいプレゼントでしたということで。
これはいいプレゼントですよ。
ねえ、うん。なんか私もさ、体重計を買って、なんだっけ、こうちゃんとグラフ化してくれる、
うん、
体重計を買ったんだけど、ほうほう、乗ったの最初の3日ぐらい。
毎日はなかなかね、乗らないですから、うん。
で、そのうちに、この部屋のどこかに体重計あるはずなんだけど、どこだったかなみたいな感じ、今。
不思議とね、存在感なくすのよね、体重計ってね。ね、
オーラが少ないんだよね。ね、そろそろ測れよっていうね、
う
ん、
そうそうそう
オーラを出してくれると、私も、
そうそうそう、
あ、もうそこまで言うんだったら仕方ないなってね、うん、測るんだけど、
うんうんうん、
そういうアピールをしない子なのね、体重計ね。
ちょっと控えめなね、性格なもんで、
ね、控えめな性格のね、うん、割と子なので、だからそこら辺でね、私もね、こう体重計とのお付き合いがちょっと疎遠になりがちかなっていうところは、
ね、まあ、でも健康に
ですけど、
ね、
うん、あ、でもさ、さっき、私が話した、プレゼントの話で、もう一個だけしたい話があって、ほうほうほう、やっぱこれも、ほら、私たちがね、その、高校の後半が、うん、バブルの全盛期だった頃っていう話になるんだけれども、ええええ、今考えてもね、
うん、
やっぱバブルの頃ってすごかったなって思ったのが、うん、自分の知ってる大学生の子が、
うん、
夏休みにアルバイトをしたと。
ほうほう。
で、そのアルバイトが、いわゆる超有名な、うん、日本のコピー機のメーカーさんなのね。
う
ん、で、コピー機のメーカーさんの一室に入れられて、うん、ずーっと延々、コピー機が動いてるのを眺めるっていうね、なんて言えばいいの、ドモホルンリンクルの雫を見つめる限りみたいな感じで、結局何かっていうと、コピー機の耐久テスト、
あー、なるほど。
で、なんだっけ、なんだっけ、一度に、そのトナーを、うん、何万枚、連チャンで、一つのトナーで何万枚すれるかみたいなので、一応、なんて言えばいい、今だったらほら、ウェブカメで別の部門が見ればいいんだろうけど、うん、その時は、人を立ち会わせないといけなくて。
なるほどね。
で、ほら、無限に、紙が供給されるわけじゃないから、
うんうん、
紙がなくなったら、休止するっていう、ただそれだけのために雇われた。
いや、すごいな。
要因なのね、
うん。
うん。ただ、なんだっけ、それを、するため ためだけにいて、うん、でもその間に別にあの髪がなくなったらピーってなるから、うん、あのその間本とか読んでても全然怒られないの。今みたいにほらネットとかスマホがない時代だったから、うんうんうん、あのもう本読むぐらいしか暇つぶしなかったんだけど、それで当時バイト代が1400円か500円ぐらい、
ほ
ー、時給よ、
すごいね。
あ、バブルの頃の大学生、
うんうん、
で、こんなアルバイトの時給だった。しかもね、その、あの、なんだっけ、休止ピーってなったら髪入れるだけの、肉体労働一切なしで、それだったのよ。
ああ、すごいね。
ええー、みたいな感じで。
まあ、拘束時間もまあまああるにしてもね。
うん。
はあ。
ほぼフリータイムだからね。
すごいね、うん。
で、その友達が、あの、まあ、あの、東京、で、あの、に実家があるから東京でバイトしてきて、で、また、あの、後期の授業が始まるからって言って、その、私たちが住んでた鹿児島の大学に、ほうほう、まあ、寮に戻ってきた時に、うん、なんか、あの、面白いものを、うん、あの、会社の人が、なんか、あの、いろいろくれたので、うん、あの、あげるよって言われたものの一個が、コピー機メーカーと全然関係ないんだけど、あ、個人的にめっちゃ嬉しかったのが、うん、あの、食器メーカーでウェジュットってあるじゃない？
あるある。
あれの、ジャスパーウェアの皿をくれたの。
高いよ、あれ。
高いよ、ジャスパーウェアのさ、私自分でも用買えないけど、あの頃、オリーブっていう少女雑誌が私は、オリーブとかでたまに、うん、あの、なんだっけ、人生で、うん、あの、なんだっけ、一つは持ちたい素敵なものみたいなのに、
夢見るやつ。
そうそう、夢見る系の特集の時に、必ず乗ってたウェッジウッドのジャスパーウェアの皿が、皿を、あの、その、もらったのをまたもらって、おい、マジかよ、みたいな。
すごいよ。
でも本人は、うん、食器とかに全然、まあ、男子大学生で全く興味がないので、うんうんうん、そういうので。で、ウィッチウッドもジャスパーウェアも知らないから、うんうん、なんかもう、なんか、あの、なんか適当にいらないやつを、なんかあげたから、まあ、よかったら使ってって言うけど、使えねえよ、みたいな。
これ、すごすぎだろ。
ジャスパーウェアって実用で使う用じゃなくて、うん、こう、ちゃんとね、皿立てに入れて、
飾る用です、
ね。飾る用のお皿なので。
使ってもいいけど、あれは飾るよ。
飾る用のお皿なので、あれがね、バブルだった
な。すごいな。
大学生に、うん、あの、も、食器の意味もわからない大学生にくれてやる、ね、バイト先もすごいけど、ね、それをもらった高2の私っていう。もう家でね、もう私のね、うん、本当にね、あの、4畳半のね、うん、あの、私の部屋にですね、うんうん、ジャスパーウェアが三千と輝いてたね。
すごいな。
今でもあるもん。
あ、本当、
うん、ただやっぱりね、うん、あの、日に当てたりとかして、あの、ちょっとね、あの、変質したり、埃が溜まるのが嫌だから、うんうんうん、今もケースに入れて、
あ、そう。
しまってるんだけど、まだあるよ、
うちの大事にしてた方がいい、
うん。いつかね、ちょっとこっちの値段が上がった頃に、
ちょっとね、
あの ね、どっかのね、うん、あの、質屋に出るかもしれないけれども、まあ、ね、ジャスパーウェアね、うん、いろいろ種類あるからね、私が出したなって、うん、多分バレないと思う。
ね、なるほどね。あそこはね、まあ一応、まあ例えばですよ、まあ、
例えばの話なんでね、うん。ちなみにね、次回のね、小ネタ超特急のアンケートテーマなんですけれども、うん、来月8月さ、
8月だよ、
一応ね、内地もお盆だし、沖縄もお盆よね、はい、8月ね、はい。ということで、お盆といえば盆踊り、強引だな。あなたが知ってるアニメ、特撮の盆踊り曲を教えて。
マジかい。
昔あったでしょ。いろんなさ、特撮とかアニメさ。
一応、あるよ。
夏のクールになったら盆踊りエンディングで流してたじゃん、うんうん、最近わかんないからちょっとこれね
夏の時期に出てくるやつこれね、
そうそう、アニメと特撮の盆踊り曲あなたが知ってる知恵比べをみんなで
これは、
ね、集合地を作ろうここ、ね、
どこまで出てくるかわかりませんね、うん、
でもね特撮結構ね盆踊り曲多いらしいのでちょっとこれねあの後ほどあの、うん、またあの番組ブログの方にあげますので、うんうんうんうん、皆さんぜひぜひご投稿ください。一応ですね来月のオンエア予定8月14日にこちらの方ですねまた皆さん様と一緒に、ネタの共有したいと思います、うん、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
チャラララチャラララ
海とビールと
小ネタ超特急 Your Radio Station。 FM那覇
78.0 ティクトゥン一日一善
小ネタ超特急
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております
よ。
ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。今回のセレクトタイトルはこちらばーい。これ、はい、カナタのアストラでございます。
こちらが1巻ですよ。
で、こちらが2巻で、はい。一応今のところね、これ全5巻なんですね。お。で、終わってます。
あら。
で、この夏クールでアニメが始まる前に本当は紹介したかったのね、うんうんうん。でもなんだかんだでご紹介遅れちゃって。一応今ですね、第1話のオンエアが終わったばかりと、媒体によっては明日第1話が流れる媒体もあるので、まあタイミング的にはいいかなみたいな感じなのでご紹介したいと思います。
ほぼほぼ
本当に。はい。まずはですね、こちら作者の篠原健太さん。この方ご紹介するの初めてなんで、はい、一応篠原さんのお話もしたいと思います。年齢近いのよ。1974年生まれ。
あら。ほぼ同級生、
うん。うん。千葉県のご出身ということで、うん。でね、サラリーマンのご経験が終わりなのね。
そうなの、
サラリーマンで会社勤めをされた後に、プロの漫画家さんとなりました。うんうん、ですね、銀魂の空知秀明さん。ね、あの方のアシスタントをされてた時期もあって。
ああ、なるほど。
で、空知さんのところにいらっしゃった時のペンネームは、全然違う名前なの。中江慎太郎っていう名前で、篠原健太と中江慎太郎ってアルファベットで書いたら完全にアナグラムができるのね。
なるほど。
そうそう。それで中江慎太郎っていう名前で、で、その中江慎太郎名義で、出された作品とかも、一応いくつかはあるということで。うんうんうん、はい。で、その後に篠原健太さんという名義で、うん、週刊少年ジャンプに連載された作品、スケットダンスが話題となりました。スケットダンス聞いたことあるよっていう人いるかと思うんですけれども、うん、スケットダンスはですね、連載開始とともに話題になりまして、小学館漫画賞少年向け部門を受賞した後に、テレビアニメ化もされました。なので、篠原さん自身は作品のアニメ化はこれが二つ目ということになります。で、今回ご紹介します、このカナタのアストラはですね、一応掲載媒体は少年ジャンププラスになります。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
で、2016年の5月から2017年の年末にかけて連載されておりまして、すでに物語は最終回まできっちり書き上げられ、コミックス全5巻が出ております。はい。でですね、舞台が、ご覧いただいたらわかると思うんですけど、未来の宇宙なんですね。で、舞台が未来の宇宙で、なおかつ、たどり着くのは未知の惑星ばかりということで、なので、ジャンルで言うと、SF と、うんうんうん、あとアドベンチャー、冒険もののテイストに加えて、一応ですね、もう冒頭から、これは出てくるんですけれども、この、仲間の中に敵がいるっていうのが、あるので、で、それをみんながね、誰が敵かわからない状態で、その閉じられた空間の中にいなきゃいけないっていうので、推理者としての要素もあるんですね。なので、このね、単純に SF とかね、推理者ってわけでもなく、いろいろね、伏線が張られまくってるので、広い年齢層に支持されて、で、男女問わずファンが多いのが、このカナタのアストラの特徴かと思います。こちらですね、2017年の次に来る漫画大賞。こちらのですね、ウェブ漫画部門で第5位。
ほう、
うん。で、連載が終了した後にもかかわらず、この漫画がすごいの、2019年男編で第3位。
ほう。
で、漫画大賞2019で大賞を受賞しました。
なるほど。
完全に終わりきってから、ガーってこうね、うん、いろんなところのランキングに出てくるようになって、うん、この作品はね、最終巻の5巻が出終わった後によ、うん、出終わった後に、うん、作品全体の売り上げが2倍になったの。
うわー、なるほど、ね。
もう珍しいよね。だいたい、このなんだっけ、関数重ねるにつれ売り上げって下がるのよ。うん、1巻がだいたい一番売れて、だんだんだんだん下がってくるんだけど、これは、コンスタントに5巻まで出た後に、全巻を結局、口コミで、聞いて買った人が多いのね、うん。
なるほどね。あれ言ってよ、これ言ってよ。
そうそう。で、例えば、ツイッターとかにもたまにいらっしゃるんですけど、うん、その漫画読みさんとか本読みさんで、良かったって思うものをどんどんどんどんツイッターで発信していく方とかがいて、それが芋づる式に広がっていって、もう、いろんな方がこのカナタのアストラを推薦されてるんですね。で、私もですね、お一人、読書家の方の、アカウントで、このカナタのアストラが絶賛されてたので、この人が、まあ、会ったことない人だけど、うん、この人がレコメンドするんだったらこれはもう絶対外さないと思って、うん、一気に5巻まで買った。
なるほど。
でも読んでみてめっちゃ面白かった。
へー。
なんかこういうのって、やっぱりほら、私は、連載が終わって初めてコミックスを全巻買うタイプなのね。週刊少年ジャンプとかそうなんだけれども、連載中はね、追えないのよ。
ああ。
追うと、続きが気になって、ストレスが溜まる。
ああ、そうだね。
で、これが例えば、うん、まあ、漫画の内容にもよると思うんだけれども、うん、すごいサスペンスものとか、うん、なんか、主人公的な人が、生きてるの死んでるの分からないみたいなので、
ハラハラしちゃうやつね、
翌週に、うん、とか、1ヶ月先に行かなきゃいけないやつってね、うんうん、もう持たないのよ。なので、終わり切ってから買いたいっていうタイプなのね。
なるほど
ね。ってなると、やっぱこの五感っていう、全五感っていうののボリュームも適度だったし、で、この方がレコメンドしたからもう絶対外さないっていうのもあって、もうこれ買ったんです。
なるほどね。
その、私さっき言った、全巻揃ってからじゃないと買えないっていう意味では、川口海二先生のが買えないのよ。
ああ、大変だ。
終わらねえ。
終わらないよ。まだまだ続いてるものがあるよ。
ねえ、もう、息吹やら何やら、ほんと終わんねえな。
確かに確かに。
太陽の黙示録ももう終わったのかどうかももうわかんないわ、私。
追い切れなくて。
ねえ、
大変ですよ。
終わったかなって思ったら、何々編とかが始まったから。
もう追い切れないよ。
私生きてる間に川口先生変えんのかなって思って、唯一変えたのが沈黙の艦隊だけっていうね。
あれも長いよ。
ね、あれは終わったから変えたんだよ。ね、だからね、本当にね、すごい超長編ばっかり書いてる先生は、うん、うちにないのよ。
なるほどね。
うん、どんなに気になっても私ね、最終巻まで持っちゃうので。
なるほど、なるほど。
でもこの本はね、本当にそういう意味で、口コミで、本当に広がっていって、それでどんどんどんどん売り上げが上がってたって、珍しい売れ方だよね、最近は、
ね。
珍しいし、なおかつツイッターでの拡散で売れたっていう意味では、まあ、現代らしい売れ方かなとも思うんですけれども、一応ストーリーはですね、2063年です。
ほう。
西暦で言うとね。で、ケアード高校っていう高校の生徒たちが参加した大自然の中で生徒だけで5日間キャンプをするっていう、まあ、サマーキャンプみたいな感じの行事に参加して、うんうん、で無作為に班分けされた B5 班っていう、うん、班のメンバーがねこの、まあ、表紙にあるこの子たちなんですけれども、うんうんうんうん、この B5 班のメンバーがキャンプ地にたどり着きました、うんうん、そしたら突然別の宇宙空間に投げ出されてしまいます。
うわー、
全然わかんないところにいきなり投げ出されて、うんうんうん、で、たまたま近くに、捨て置かれていた、宇宙船にみんなで避難をして、現在位置を確認したところ、なんとそこは5012光年離れた場所。通信機器の故障で救難信号も遅れず、超高速航行でも3ヶ月以上は期間に時間がかかるのに、手持ちの食料は3日分しかないと。
はあ、なるほど。
なので、唯一、取れるんじゃないかという解決策は、補給可能な惑星を、こう、移動しつつ、うん、自分たちのいた場所に戻るしか生存の道はないと。うんうんうん、だから、一個のところで補給して、また次の星までたどり着ける、うん、食料をそこで確保して、また次の惑星へっていうので、どうにかそれで、この5012光年をとりあえず戻ろうじゃないかという。
はあ、なるほど。
そういうね、ちょっと壮大なお話なんですけれども、一応ね、今のストーリー説明で察している方は察しているかと思うんですけれども、うん、これってさ、昭和の SF 漫画の大傑作、11人いる。
はい、これね。
とね。
確かに。
あれもね、うん、学生、あれ大学生だったっけ高校生だったっけが、やっぱりほらね、うん、予定外のところの宇宙空間に投げ出され、うんうんうんうん、しかもなおかつ身内っていうか、そのメンバーの中に、どうやら敵がいるらしいみたいなのでね、あったでしょう。だから、まあ、それと、まあ、オマージュっていう形を取ったらいいのかな、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、11人いるのオマージュが、そのストーリーの中にも、あと、コマにも、ちょっと溢れてます。うん、あれ、このコマのこの、絵面は、11人いるの、印象的なシーンだなとかっていうのが、ね、ちょっと出てくるんですけど。
なるほど。
多分ね、この作者の篠原健太さんって、うん、SF 大好きなんでしょうね。
うん。
ね、他にも、例えば SF 映画で最近、最近っていうか、まあ、近年話題になったインターステラーとか、
うん、
あとは、まあ、SF 小説だったら、ブラッドベリーの、ウーは宇宙船のウーとかね。これ、うん、これも萩尾元さんが漫画化されたタイトルですけど、からのオマージュがね、結構皆さん見えるということで、なので SF 好きさんがこれ読むと、うん、ね、そのオマージュの元ネタ探しがね、すごい楽しい。
すごいニヤニヤできる、
うんうん、でもね、よくね、ここは難しいとこなんですけど、この 好きな作家さんとか好きなタイトルに対してのオマージュっていうのは距離感が大事じゃない？
うん、確かに。
ね、
うん、
これがあんまり近すぎると、読者さんがヘキヘキしてくるところがあるんだけど、
これってなっちゃいますよね。う
ん、でもね、この篠原健太さんは、そのオマージュ作品、ね、その対象との距離の取り方がすごく適切なんですね。
なるほど。
だから知らない人にとっては、あ、ここ意味不明みたいな、そのオマージュの方が強すぎて意味不明みたいなのがないの。
なるほど。
わからない人にも、だから少年ジャンプって割とね、若い子たちが読んでるから、そこら辺を知らなくても楽しめるし、元ネタ知ってる人は余計に楽しいっていう。
うわ、これ気になる。
なんで、まあね、私たちの年代だと結構ね、知ってる作品がちょいちょい、この中に出てくるので、意外なところでね、美味しんぼが出てくる。
はい、なんですって、これが気になるよ。これが気になる。
食料をね、確保するときに。
なるほど、なるほど。その時のあれですね。
そうそう。ここでね、美味しんぼの、美味しんぼの、これはうまいみたいなのがね。
これは気になるよ、
ね。しかもその絵柄で出てくる。
すごく気になる、これは気になる。
なので、そういうところもね、皆さんね、元ネタ探しながらね、ご覧になるのも楽しいかなと思います。
なるほどね。
はいはい。で、一応ね、個人的にちょっと最初のとっかかり、ちょうど持ってきた1、2巻ぐらいで、私個人がですよ、気になったのは、最初の頃の女の子メンバーの中に、いわゆるドジっ子設定の子と、メガネっ子設定の子がいるのね。で、ちょっとこの二人の、キャラ付けが、テンプレ感があるなっていう。
ああ、なるほど。
ちょっと最初に気になったんですけれどもね。これはね、読み進むとわかるんですけれども、実はこのテンプレ感っていうのは、むしろ後半に生きてくる伏線なんですよ。
ああ、なるほど。
ただの、なんか、ドジっ子てへへっていうキャラでもないし、こうなんかね、メガネキャラも、なんかこうね、こう、なんかあんまり目立ちたくないみたいな、こう、日陰キャラっていうわけではないという。
なるほどね。これが実はっていうところですね。
そうそう。なので、伏線じゃなさそうなところも、後半の回収回になってくると、あれ伏線だったの？これも伏線だったの？っていうのが、出てくるので、ね、読んでてね、カタルシスがすごいの。後半の4、5巻？
なるほど、なるほど。
なので、そこら辺もね、結構ほら、なんだっけ、漫画とかも、私も番組でね、おすすめするときに、全タイトル20巻とかだったら、やっぱり手に取りにくいけど、5巻っていうボリュームが、また適度だし、なおかつ今、そのアニメが始まったばっかりっていうところで、アニメとこれと並行しながら、楽しむっていうね、楽しみ方も、とってもありだと思うんですね。
これいいですね。面白そうですよ。
なんかね、これは私ね、いろんな人に勧めていったら、また私がね、気づかなかったその元ネタを気づいて、
あ
そこの子もあれじゃねえとか、なんて言えばいいか、SF のね、映画が好きな友達なんかは、そういう形で結構皆さん教えてくれるので、ここもそうだったんだ、ここもそうだったんだっていうのが。ありました。ただ、もともとの連載時は、さっきお話ししたみたいに、少年ジャンププラスっていう、これね、ウェブの漫画なんですね。なので、これがもしね、ウェブの方でなかったら、また違う売れ方をしたのかなっていう。
ああ、なるほどね。
ありますね。ただ、ウェブの方でリアタイで追ってた人は、まさかここまでビッグタイトルになるなんてみたいなね、びっくりのされ方もあるんですけれども、結構ね、中盤ぐらいから、なぜそのような状況に追い込まれたのかが、分かってくるにつれ、なんて言えばいいのかな、すごいね、心がね、ギュッとするシーンもあるのね。
なるほどね。
割とね、なんだっけ、銀魂の空知さんのアシスタント時代の影響なのかなっていうので、ギャグ要素もあるんですよ。でも最初はそのギャグ要素のところが、なんかね、ちょっと違和感があるんだけれども、これ、バランスとしてはトータル、その怒ってる事実に対しての、なんていうの、真実味が伝わってくるにつれ、このギャグがないと、バランス取れなかったかもなって、ただの辛い物語になりかねないなっていう部分もある、ね。
なるほど、なるほど。
なので、
すごく絶妙なバランスっていう感じですね、そう。本当に。
なので、こちらの方ですね、皆さんに。で、沖縄でね、彼方のアストラ、地上波で見る方法が、実はないんです。
なあ、
これもう沖縄あるあるなんだけれども、もうね、
なるほど。
アマゾンプライム、
はい、
ネットフリックス、あとね、無料だったら、アベマ TV で、見れるので、お家で、お家っていうか、スマホだと、アベマ TV が一番かなっていうのがあって、あとまたね、配信形態ではいろいろな媒体で、これ以外にも、D ストアとかいろんなところで配信されてるので、ぜひぜひ皆さん、逆にね、この、スマホでも見れるっていうので、皆さんね、見やすいかと思うので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。ね、今回ご紹介したのは、彼方のアストラでございました。
てててん。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
ナンバーワン
小ネタ超特急。
はい、小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、うん、ということで早くも早くもお別れの時間でございます、はい、一応ね次回のオンエアが8月14日お盆よ、
お盆だよ、
お盆の夜7時からとなっております、はい、小ネタ超特急にも今回ご紹介したタイトル、あとはですね YouTube なども掲載いたしますので皆様チェックしてください。また番組ツイッターもやっております、小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてやってくださいませ、うん、アンケートご投稿いただきました皆様、今回もですねご投稿いただきましてありがとうございました。ぜひぜひ次回はですねアニメと特撮の盆踊り曲というですね、
これね
長き番組の中で初めてのアンケートテーマなので、ね、いよいよ、うん、ここでね実はこんな面白い盆踊り僕知ってます、うん、私知ってますっていうのがありましたらご投稿いただけたらと思います。はい、ということで、久しぶりに太郎ちゃん来てくれましたけど、ね、どうでした。
いやもう道に迷いましたよ。
迷わないであなたここら辺ねめちゃめちゃ生活圏ないでしょ。
いやいやいやいや、
ね、いやでもね太郎ちゃんに久々にあのね、スタジオで一緒にお話ができて、はい、とても楽しかったので、またまたぜひ近々いらっしゃってください
。はい、ありがとうございます。
はい、ということでそれでは小ネタ超特急、次回はですね8月14日夜7時となっております。小ネタ超特急お届けしたのはエミーと
太郎でした。
それでは皆さんさようなら。
イエーイ、盆踊り。
私の